阿光写経だより2024年11月号です。表紙の説明です。連携は普段の交流から。10月28日月曜日、社会福祉法人連絡協議会の職員交流会を開催し、25名がニュースポーツのボッチャで交流しました。参加者はプレーを通じて協力し合ったり、自然と打ち解けて話したりすることでお互いに理解を深めました。それぞれ職種は違いますが、同じ社会福祉法人として今後も連携を密にしていきます。写真は4枚あります。みんなで手をたたいて応援したり万歳をしている写真が写っています。今月の主な内容は、助け合い広がるつながる赤い羽、生き生きサロン紹介、教えて障害福祉サービス、共に考える市民の集い開催、サンタクロースとトナカイの衣装貸し出し、笑顔の写メール大募集などです。なお、各記事についてのお問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。助け合い広がるつながる赤い羽、街頭募金運動に市内の児童生徒の皆さんをはじめ、延べ398人の方々にご協力いただき、総額384,121円が集まりました。たくさんのご支援をありがとうございました。写真は17枚で、街頭募金運動の様子を写したものです。主婦の店お崎店の前では、お崎小学校、三崎小学校の児童の皆さんや阿光東中学校の生徒の皆さんがそれぞれ募金活動を行っているところが写っています。主婦の店塩屋店の前では、塩屋小学校の児童の皆さんや阿光西中学校の生徒の皆さんがそれぞれ募金活動を行っているところが写っています。主婦の店阿光店の前では、阿光市介護者の会の皆さんが募金活動を行っています。また阿光ボランティア協会の皆さんが主婦の店3店の前で募金活動を行っているところが写っています。イオン阿光店の前では、阿光中学校の生徒、ボーイスカートの皆さん、それぞれ募金活動を行っています。またファミリーマート阿光千種店、ローソン阿光西宇根店では、宇根中学校の生徒の皆さんが募金活動を行っています。また JR 各駅でもそれぞれ募金活動を行っているところが写っています。播州阿光駅前では、阿光高等学校生徒の皆さん、佐古市駅前では佐古市小学校児童の皆さん、佐古市中学校生徒の皆さん、天和駅前では阿光西小学校の児童の皆さんがそれぞれ募金活動を行っているところが写っています。その他、阿光高等学校定時制生徒の皆さん、民生委員児童委員の皆さん、共同募金委員の皆さんが募金活動を行っているところが写っています。皆さん、ご協力ありがとうございました。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクレーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。上高谷喜楽会、平成19年8月に開設し、毎回手作りのおいしいお菓子を食べながらおしゃべりで盛り上がり、参加者の方は楽しいひとときを過ごされています。代表の湯浅と幸子さんは、だんだんと話す機会が減っているので、自分のことを話したり、人の話を聞いたりすることで気持ちが楽になり、笑顔が増えます。これからも無理なくぼちぼちと続けていきたいです、と話されていました。上高谷喜楽会佐古市、開催日時、 毎月第3月曜日午後2時から3時半、場所上高谷集会所、参加費100円となっています。あなたの地域でもお気軽に。お試しサロンいかがですか？お試しサロンとは、サロンをやってみたいけどどんな雰囲気なのかわからない、何を準備すればいいのという時に、サロン開催にかかる費用、コーヒーやお茶菓子代などを社協が負担し、お試しで実施する事業です。今年三崎一区でも実施され、その後サロンが立ち上がりました。皆さんで集まってワイワイと話をして楽しんでいるそうです。あなたの地域でもぜひ一度いかがですか？他にこんなこともお手伝いします。サロンの見学、レクレーション用品の貸し出し、講話や出前講座など、お問い合わせやご相談などお気軽にどうぞ。町発見、阿光福祉ニュース。生活を応援するために。10月15日火曜日、生活協同組合コープ神戸第7地区本部様より、お米を送ろう助け合い募金で集まった募金を活用し、無洗米 2kg を20袋寄付していただきました。いただいたお米は生活困窮者支援に活用いたします。ありがとうございました。写真は社協受付窓口の前にいただいたお米が写っています。聞くこととは、10月18日金曜日、慶長ボランティア養成講座を開催し、25名が参加しました。コミュニケーションは身振り手振りでもできること、会話よりも相手のことを考えたり伝えたい気持ちが大切だということなど、普段の生活や今後の活動に生かせることをたくさん学べた講座となりました。写真はたくさんの人が熱心に聞いているところが写っています。対話的支援の進め、10月23日水曜日、引きこもり啓発講座を開催し、市内外から122名が参加しました。講師に精神科医の斉藤玉城氏を迎え、対話的支援をテーマに支援のポイントなどを学びました。引き続き理解促進のため取り組みを進めていきます。写真は講師の話を熱心に聞いているところです。以上となっています。教えて障害福祉サービス。質問、障害福祉サービスでの居宅介護家事援助とは。答え、家事援助、身体介護以外の居宅介護のことは、利用者本人が一人暮らしである、あるいは同居する家族が高齢または障害疾病があり、本人のサポートが困難と判断された人が受けることができるサービスです。また育児中の障害者に対し必要だと認められた場合にのみ、育児支援を受けることができます。内容は、1、掃除・ゴミ出し、2、洗濯、3、調理、4、生活必需品の買い物代行、5、居宅で行う代読・代筆などの日常生活の援助です。問い合わせ先は、阿光市社会福祉課障害福祉係、電話0791-436833です。障害者週間、12月3日から9日までです。共に考える市民の集い、入場無料、手話通訳要約筆記あります。日時、12月7日土曜日午後1時30分から4時、場所総合福祉会館3階集会室。オープニング、阿光朗読ボランティアグループライムによる朗読。記念式典、福祉作文入賞者表彰、 各部大賞受賞者による作品朗読、記念講演、誰一人取り残されないまちづくり、NHK E テレ、バリバラご意見番、玉木幸則氏。玉木幸則氏は、日本福祉大学社会福祉学部第2部卒業、現在一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事や、社会福祉法人西宮市社会福祉協議会権利擁護普及推進及び相談支援アドバイザーを務める傍ら、内閣府障害者政策委員会委員や龍谷大学客員教授を務めておられます。 NHK E テレバリバラにご意見番として出演中、社会福祉士です。定員120名、電話、ファックス、メールのいずれかで事前申し込み受付を行います。ファックス、メールの場合は住所、氏名、電話番号をご記入の上お申し込みください。当日参加も可能ですが、混雑防止のためできるだけ事前申し込みにご協力ください。なお、同時開催として市内障害者就労施設などによる PR 展があります。訪問介護事業所スタッフ募集、登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。資格をお持ちで在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を生かしてみませんか。最初は常勤ヘルパーが同行訪問し丁寧に指導します。勤務時間、要相談、ダブルワークも可能。業務内容、赤穂市在住の高齢者障害者の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の同行援護。募集人員、採用時65歳までの方、採用には資格など他条件があります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話079145-3073、ファックス079145-3131となっています。兵庫ケアアシスタント推進事業、参加者募集。今まで介護に接する機会がなかったけれども介護に関心のある方や、介護職からのブランクがあり職場復帰に不安がある方などを対象に、介護サービス事業所において介護の周辺業務を体験することができる兵庫県の事業です。赤穂市社協ではホームヘルパーの職場体験を受け入れ中です。ぜひご参加ください。活動期間3ヶ月程度、1日3時間、週3日、要相談となっています。時給1052円、業務内容、生活援助サービス、掃除、洗濯、調理などの補助的業務を体験、資格のあるホームヘルパーの業務に同行していただきます。参加対象、資格や介護経験、年齢を問わず誰でも体験可能です。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話0791-45-3073です。第40回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り、日程変更のお知らせ。11月17日日曜日に予定しておりました幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りですが、県知事選挙により11月24日日曜日10時から開催することになりました。ぜひ皆様お越しください。サンタクロースとトナカイの衣装を貸し出します。貸し出し期間、12月2日月曜日から12月27日金曜日の間で 最長4日間、27日は返却受付のみです。利用料金無料、対象市内の保育所、幼稚園、福祉施設、福祉団体、生き生きサロンなどの団体。申し込み方法、社協窓口にて申請書を提出、貸出希望日の1ヶ月前から受付、電話での仮予約可能です。サンタ衣装セットの内容は、帽子、上着、ズボン、ベルト、ヒゲ。トナカイ衣装セット内容は、つなぎ一着となっています。生きこもり家族の集い、日時11月28日木曜日、午後1時から4時、場所、みんなの家、赤穂市塩屋、656-17、対象、引きこもり状態にある方の家族、参加費無料、申し込み不要、時間内、出入り自由となっています。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談についてどれを選べばよいかわからないというときは、担当者よりご案内させていただきます。一般相談、11月27日水曜日、12月4日水曜日、時間はいずれも午後1時30分から4時。弁護士相談、これは前日までに予約が必要です。11月20日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも前日までの予約が必要です。11月27日水曜日、12月4日水曜日。弁護士相談と心の相談は、時間はいずれも午後1時から5時となっています。相談無料です。ちょっといい話。食事の準備中、ふと亡き祖母がそうめんをせっせと洗っている姿が浮かんだ。対象、2年生まれの祖母。商売で忙しい母に代わって、私たち姉妹の食事の用意をしてくれていたのだろう。よく食べて偉いなあ、よく寝て賢いなあ、と褒めて可愛がってもらった。たくさんの幸せな記憶、ありがたいことだ。私も祖母になった。受けた恩を返していこう。おばあちゃん、たくさんの愛をありがとう。58歳になった孫。ちょっといい話募集。応募方法は、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。笑顔の写メール大募集。あなたの撮った笑顔の写メが、赤穂写経だよりの表紙になります。赤穂写経だよりでは、新年を飾る令和7年1月号の表紙を、笑顔の写真でいっぱいに埋め尽くしたいと思います。皆さんがお持ちのスマホ、携帯電話のカメラ機能を使って、笑顔の写メールを送ってください。届いた写真は、できる限り全員を掲載いたします。老若男女を問わず、たくさんの笑顔をお待ちしております。募集要項、応募条件。被写体の方が赤穂市内に在住の方。ファイルサイズ、メール添付で送れるサイズ以内で送付してください。5メガバイト程度。応募方法。スマホ、携帯電話で撮影した写真を添付し、応募者の住所、氏名、年齢、電話番号、被写体の氏名、写経や赤穂写経だよりについて一言感想を書いて、アドレスまでメールしてください。メール、ako-shakyo@ako-shakyo.jp まで。件名は 笑顔の写メです。募集期間は11月29日金曜日までとなっています。なお注意点として、1被写体の方の了承を得てご応募ください。2個人情報は掲載せず写真のみ掲載します。3写真は立てアップで撮ってください。41枚につき被写体は1名でお願いします。5画像加工特殊効果や文字挿入した作品は掲載できませんのでご遠慮ください。6応募者多数の場合、全員が表紙に掲載される保証はできません。ご了承ください。以上となっています。ご意見問い合わせは社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話0791-42-1397、ファックス0791-45-2444、E メール akohaku@akoshako.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期、自転車に乗るのに良い季節になりました。今年はいろいろな自転車のイベントに参加しています。地元の方の温かい声援は励みになりますし、開催地域の景色を堪能したり、特産品を食べることができるので、心もお腹もいっぱいになります。走ってみたい場所はたくさんあり、夢は広がるばかりです。これで2024年11月号の赤穂写経だよりを終わります。